皆様、明けましておめでとうございます。元旦礼拝でもご挨拶させていただきましたけれども、新しい年の最初の聖地の朝、本当に改めて申し上げます。本当に、新しいこの2019年、素晴らしいですね、日を、始めることができました。元旦礼拝ではもう、たくさんのですね、兄弟姉妹たちがご出席くださって、まあ、私まで長く礼拝、元旦礼拝を申しますけれど、こんなたくさんの方々と一緒にですね、賛美を捧げたことは生まれて初めてです。新しい方々も加えられ、小さな子どもたちも加えられ、元旦礼拝を80名の、もう本当にこの礼拝堂いっぱいの方々とですね、もう力いっぱい、心いっぱい主を賛美し、本当に主を崇めることができたこと、本当に感謝でした。またその後の、愛さん会ではですね、本当においしい食事をいっぱいいただきまして、もう心も体も本当に魂もですね、神様の恵みで新しい年を始めることができました。早いもんでも今日は6日ですね。もういよいよもうお仕事も始めていらっしゃる方もありますでしょう。学校も明日から始まるのかも分かりません。新しい年の最初の聖地の朝ですけれども、今日も私は祈りのうちに、昨年から読んでおりますところの伝道者の書の言葉を、この、新しい年最初の聖書の朝の言葉として、示されております。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。本当に昨日も今日も常しえまでも変わることのないイエス様、私たちと共にいてくださって、小さな弱い私たちを守り助け、この新しい年を迎えることができましたこと、本当に感謝をいたします。この年はどんな年になるんでしょうか。どうぞ変わることのないあなたの恵みを仰ぎ求めながら、この年をこの年も進めてまいります、進んでまいります。どうぞ私たちの心に今日も御言葉を持って、あなたを覚え、またあなたからの励ましをいただくことができるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。新しい年が始まりましたけれど、でも毎年いつも思うことは、聖書の言葉通り、予言通りですね、いよいよこう時代は厳しい時代、困難な時代になる。私はそんなふうにこう感じています。昨年もいろいろいっぱいいいこともありましたけれども、天災があったり、あるいはまたそれぞれの身近なところでも、それぞれの家庭でもいろんなこともあったのではないかと思います。社会も、あるいはお仕事も、また個人的にも、この年もまたですね、ひょっとしたら去年以上に厳しい年になるような気がいたします。まあ、私たちはこの新しい年をどのようにこう進むんでしょうか。私はクリスチャンとは、ただイエス様を信じて教会に行ってるっていうだけではなくて、日々に神を信じ、また神の御言葉である聖書に信頼して生きる人、そういう人がクリスチャンだと私はこう理解しているんですね。神と神の言葉に信頼して従う、歩む、それがクリスチャンですから、そのクリスチャンとして私たちはこの1年もですね、どんな気持ちで、どんな姿勢で歩んでいけばいいのかな、そんなことをですね、今日思いながら今日の言葉を味わいたいと思うのです。昨年のことはもう忘れていいのかも分かりませんけれど、まあ、しかしいろいろ時々思い出すのは、本当にいろんな頑張ってみたけれども空回りになってしまったり、あるいはまたですね、本当に恐れなくていいようなことにまで不安を覚え、恐れを覚え、臆病を風に振り回されて、本当に思うことが、したいことが、またすべきことができなかったり、あるいはですね、まずそんな自分自身に苛立ちを覚えたり、怒りを覚えたり、本当に何かこう空回りのですね、そんなこともやはり去年もいろいろあったのではないかと思うのですね。しかしそのようなですね、空回りの努力や恐れや苛立ちの繰り返しを突き抜けて、この新しい年、2019年もですね、しっかりと私たちは歩んでいきたいと、前進していきたいと思うのだ。 すべての恵みを用意してくださる神様にですね、本当に感謝して、またこの方に信頼して、またこのお言葉を、この方のお言葉をですね、しっかりと心に留めながら、私たちはこの新しい年、用意された祝福をしっかりといただきたく、そして歩みたく、そのように思うわけですね。今日読んでいただいたこの十一章のお言葉は、まあ、本当に何かこう神様の不思議なタイミングで、この今年の最初の聖地礼拝の読む箇所になりましたけれど、本当に何かこう私自身はこの今日も十一章のお言葉から深くですね、新しい年の私たちの信仰の在り方、私たちの心の在り方、このような気持ちでしっかり生きなさいよという、なんかこう神様からの応援の励ましのお言葉のように思います。早速お読みします。伝道者の書の今日は11章1節から、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。この11章以降の御言葉は明らかにですね、この御言葉を記しました、啓示を受けて記しました著者の心の目は過去ではなくて未来、つまり未来志向のですね、お言葉であると私は読みながら示されます。前に申しましたように、この伝道者の書はおそらく名前は出てきませんけれども、イスラエルの第3番目のですね、王であるあのソロモンが書いたと、私たちはまた伝統的には理解しているんですけれども、ソロモンの生涯を振り返ってみると、本当にですね、まあ、ある意味で普通ではないような、親のもとに生まれ、そしてでも神様からの本当に豊かな恵みの中で、彼ら素晴らしい知性や、あるいはまた素晴らしい能力がですね、次々とこう磨かれて、もう彼に勝るものはないぐらい、このソロモンの右に出るものはいないぐらいのですね、非常に賢い、知的にも、あるいはまたその他の能力の面においても優れた、そのような王になってきました。しかし一方では、ソロモンのですね、本当に人として、男として、夫として、父親としての歩みはどうであったかというと、その歩みは実は本当に惨々たるものであったと思うのですね。権力の印かのように多くの妻を、女性をですね、そばに置き、そして彼のやってきた事業をですね、誇るかのような素晴らしいこう人生ではありましたけれども、しかしソロモン自身の心の中はいつも何か虚しさや寂しさや、本当にこの反省がですね、いつもこの渦めいているような、そんなことであったに違いありません。ですからこそ、この伝道者の書の著者は自分自身のそのような反省を振り返りながら、これは伝えておきたい、これは本当に残る者、若い者たちに伝えておかなければ、まあ、そうして記された書がこの伝道者の書であると私はこう理解するのだ。人生のもの、いろんな事柄は本当に虚しいこと、仕事もお金も健康も家族も、本当にこれこそはと思うようなものさえも、実は本当に虚しいものの繰り返しであったと、そのように彼は吐露します。しかしその言葉の背後にありますのは、神様抜きの、神様を恐れることなしの人生は、どんなに富を得ても、どんなに元気であっても、どんなに素晴らしい事業が仕事ができたとしても、それは本当に虚しいものだ、あれこそが私の心を、魂を満たしてくれると思っても、実はそうではなかった、これこそ私の人生をですね、本当に豊かにするものだと約束していたものも、実はそうではなかったという、そのようなこの解雇にこうにつながっていくわけですね。しかしながら、もし私たちが神を信じ、また神様にあって本当に謙遜な心で神を恐れ、神様に信頼して歩むならば、私たちは身近なこともたとえ小さなことも大きな大きな喜び、楽しみとなる、 神様が与えてくださった素晴らしい祝福だ、まあ、そんなことなどがこの今でのところに繰り返し繰り返し具体的にいろんな角度から書かれてありました。まあ、そういう中にあってこの11章もいよいよこの伝道者の書の残すところあと2つの章になりますけれども、この11章の一節からは若い者たち、これからの者たちに対して、私たちに対してですね、未来志向の神様からの知恵をまた約束をですね私たちに語っているとそのようにこう考えるので、その一つがこの一節にあります、あなたのパンを水の上に投げよ。まあこの表現からも分かりますよね。パンを水の上に投げて何になるんだろうか。まあ魚釣りをする人は薪をしますのでそれなりの目的がありますけれどですね、食べるためのパンを本当に水の上に投げるなんて一体それが何になるのか、なんかもう虚しくですね、本当に味気ないようなそんな気持ちになります。しかし私はこのここで言うところのパンとは何だろうか、水の上に分けよって投げよって言ってどういうことなのか、そのことを私なりに味わうときに申し上げますように、本当にこれからの明日からのためにこの一年のがどんなその祝福された年になるか、そのために今私たちが投げるべきもの、また投げることがある、そういうことをですね私たちに深くこう教えているような気がするので、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう、つまり今私たちがしていることがつまり明日の幸せ、明日の幸いにつながるからなんですね。私も小さな畑をしてますけれど、今年はなぜか分かりませんけれど大根がとても上手に育ちましてですね、もう今これぐらいの太さでですね、もう葉っぱも大きく生い茂って本当にですね、形だけではありません、もう何本か抜いて立ったり娘たちにやりましたけど、みんなおいしいおいしいと言ってくれたんで、ああよかったなと思うんですよね。しかし過ぎますと振り返りますと今収穫してます大根も実は10月に入ってからですね種をまいたんだ、周りの先輩の方々はもっと前に巻いてらっしゃるので、ああこれは今年は遅くなったな、しまったなと思いながらもですね、なんとか本当に主の憐れみで育ててくださるのは神様の恵みですけれども、だんだんだんだん大きくなって、まあ、よその大根どんな味か私は書いていただいてないんでわからないんだけど、まあ、とにかく自分家の大根はすごくですね、こんな太くこんな大きなね、美味しい大根が取れました。あの時巻いといてよかったと思うんですね。やっぱりもう過ぎた過去ではありますけれども、やっぱり、自分の巻いた種がこうして月日が経てば一番いい時に一番神様の時にですね、本当に、美味しい大根になって成長していただいています。私たちが今すべきことはいつも未来志向で考えてみることが大事、まあ、そんなことがこの聖句から教えられるんですね。今すぐ今巻いてすぐ実になるわけでないかも分かりません。でも何ヶ月か後、あるいは何年か後、ひょっとしたらもう私たちが生きていないその時になるかも分かりませんけれども、 ずっとでも後の日になって必ず祝福とつながるそういう時があるってこと、まあ、そういうことを思いながら今は虚しく思えるかも分からないけれども、このパンを水の上に投げよう、つまり今なすべき準備がある、備えがあるということを私はこの御言葉で教えられるんですね。人との関係の中においても、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから、本当に御言葉の中にもですね、送るよりも与える方が幸いだ、いただくのは幸せだけども、いやそれ以上にどなたかに差し上げること、子供だけではなく孫ではなくて本当に周りの人々にも私たちがいただいた恵みを、救いの恵みを、信仰の恵みをしっかりと伝えておくってこと、自分一人だけで、その楽しみ喜ぶのではなくて本当に、周りの人々にも神様の恵みをどんどんどんどん伝える、証しをする、分けるってことは本当に大事だということを教えられますね。 3節を見ますと、雲が雨で満ちるとそれは地上で降り注ぐ、木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。地上のですね、雨、嵐、風、雲、まあこういったことなどのですね、様子をこのようにしながら示しながら、この世界をまた、私たちの人生をも支配し導いてくださる神様、その神様の御業をしっかりと冷静にですね、謙遜に受け止めていきたいと思うので、4節を見ますと、風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。まあ、私が10月になってしまってから遅れてしまって種を大根をまいたのは何のことはない、まあ、あの怠惰で気がつかなくて、気がついたらもう周りの先輩の方々どんどん種をまいて、もうあんな大きくなってるということで焦ってこう種をまいたわけですけれども、しかし時々ですね、私たちは風を警戒するあまり、また将来のことを、現実や将来のことを心配するあまり、なかなかですね、種をまかない、今すべきことをしない、時には怠惰であったり、あるいは時にはですね、臆病になってしまうこともあるのかも分かりません。雲を見ている者は刈り根をしない、まあ、この4節の言葉は、一つにはですね、そのあまりにも警戒しすぎて、あまりにもその恐ればかりでですね、今するべきことをしない、怠惰であったり、またするタイミングを逃してしまう、そういうことがないようにという警告でもありましょう。しかしまた別の目で見ますと、この4節の言葉はですね、むしろこう積極的に読むならば、風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない、時はいつかということをしっかりとですね、心を静めて、今がその時ですかとか、明日がいいんですか、もう少し待った方がいいんですか、そういうですね、風の動きや雲の動きも私たちはこう注意を払うべきこと、祈りながら神様からの知恵を示しをしっかりと受け止めることを、教えている御言葉でもありますね。確かに本当に畑の先輩の方々はですね、すごいなと思うんですよね。なんかこう耕したり種をまいたりされず、いやもう今した方がいいんでしょうかねって聞いたら、いや実は明日もう明後日雨が来るらしいんで、もうそれだったらもう今のうちにやった方がいい、まあ、天気予報がねありますのでね、いやさすが先輩の方々はすごいな、私なんか全然そんなことは気にしてなかったんですけれども、その時ですね、あ、そういえば明日明後日天気がだんだん崩れる、じゃあその時になったらできないから今日やっといた方がいいという、そういうことで本当に周りの先輩の方々からいつもいつも教えられます。天気予報はまあかなりこう正確に私たちは知ることができますので、まあそういう畑や庭仕事をしていらっしゃる方々はいつも天気予報をちゃんと調べて考えていらっしゃいますよね。私たちの心や私たちの人生の嵐はいつ来るのか分かりませんけれど、ですからあまりにも臆病風に吹かれてはいけませんけれど、でもそういう中にあって、今どういう時かということをやはり私たちは静まる必要がありますよね。小さな子どもたちを本当に愛情深く育てるにもやっぱり時が必要だと思うので、本当に甘えたい頃年頃の子どもたちに十分甘えさせる、十分やっぱり親の大人の愛を注ぐ、やっぱりそれも時があると思いますよね。もう言うことは何言っても聞かなくなってしまったような、その時にはもうそんなその方法はですね役に立たないと思うんです。信玄の中に若者をその行く道にふさわしく、その年代その年代にふさわしく、その子その子にふさわしく教えようと、素晴らしいこう知恵のお言葉がありますけれども、私たちの人生もこの長い時の流れの中にあって、全てに時があるということですから、私たちは今がどういう時か、そんなことをですね深く考えさせられます。この十一章の御言葉は本当に未来的思考を持って、未来的な見方を見て、私たちにこの知恵の言葉がありますね。新しいこの2000、 19年というどんな年になるか分かりませんけれど、でもこのまだ正月のこの9月6日のですね、このような時にあたって、この年も本当に主に喜ばれるような祝福された歩みをするために、じゃあ今何をなすべきか、今どんな準備が必要ですか、静かに私たちは、本当に振り返って考えてみたいものだと思います。五節もやはり同じような文脈ですね。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。2回もですね、知らない、あなたは知らない、あなたはわからない。本当にですね、お天気予報はかなり正確にわかりますけれど、でも天気予報では言い当てられない、そういう分野もいっぱいありますよね。元旦でしたかね、本当に地震があってびっくりしました。考えてみれば、地震に正月もクリスマスもありませんもんね。いつ来るか分かりません。本当に天災ってそういうものだなと、改めて気づかさせてされました。またそうかと思えば、この元旦にですね、本当に私お世話になった一人の牧師夫人が天に召されました。元旦にですね、なんか私はメールで、こう教団の牧師メールでですね、有田帝国夫人、石橋教会のですね、牧師先生の奥様ですけれども、私も本当にお世話になった方が亡くなられたというメールを、牧師メールでいただいて本当に驚きました。私たちが生まれるのも、また命を取られるのも、天に引き上げられるのも、これもまたクリスマス正月関係がありません。神様の本当に私たちには分かりえない、知りえない深いご計画の摂理の中にそのようなことがあるんですね。ですから、そういう私たちですからこそ、今がどういう時か静かに本当に主の前にこう黙想しながら、御言葉を思い起こしながら、また私たちの置かれた状況をずっと振り返りながら、次のこと、明日のことを考えていく必要があります。6節を見ますと、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。2つとも同じように行くかもしれない。また書いてませんけれども、2つともうまくいかないかもしれない。まあかもしれないですよね。本当にとにかく、明日は私たちにはわからない。明日は神様の御手の中にあると、思わされるのですね。この6節に朝のうちにっていうのは、まあこれもですから、畑仕事農作業をこう例えにこう書いてありますけど、まあ確かに畑や、ね、こう農作業をかかられる方たちの作業を見ますと、大概やはり朝のうちにやりますよね。私は時々夕方の作業で、イブニングファーマーだとは思ってるんですけど、もう昼間やることがいろいろあったりして、ついついですね、まあ夏なんかは特に暑いですので、あんまり暑い時は出かけられない。ついついもう夕方ぐらいの時間に出かけるんですね。でもやりだすともうキリがありませんのでね、でも日が沈むともうこれ以上できないということで、ちょうどやめられるので、いつも夕方して、まあ、聖書通りではないんですけれども、しかしこのそういう、まあ、作業はともかく、私たちの人生のうちにもこの朝と呼べる時がやっぱりあろうかと思うんですね。この一生、長い一生を一日に置くならば、もちろん朝っていうのは若い時、幼い時ということでしょう。すぐ後ろの12章の一節を見てみますと、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。まあ、ここでもやはり人生の本当に若い日、幼い時、本当にいろんなですね、世の中のもう良くない情報やいろんな知識がどんどん入る前に、本当にまず神を恐れること、誠の神様、天地万物の創造者をしっかりと心の中に意識し、この方を覚えること、これは本当に大切なことですよね。あなたの若い日、残念ながらでも子供時代、 あるいは若い時に教会に導かれてなかった方にとっても、でもこの御言葉は今の私たちにおければ私の若い日、つまりそれは今ということですよね。私の人生の中でもう長い年月が経ちましたが、でもこれからのことを考えたら今が一番若い時、今日が一番若い日ですから、私を召されてから教会に導かれた方も今、今日、この時にですね、本当に創造性を覚えていただきたいと思うのだ。またイエス様を信じ救われて長い久しい私たちであっても、過ぎた過去は神様にお委ねするとして、今が一番若い、つまり朝ということができると思うのだ。ですから6節、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。今という時を本当に大切にですね、受け止めながら今なすべきこと何なのでしょうか。お一人お一人違うと思うんですけれども、しっかりと心の内にですね、この言葉を覚えたいなと思うんですね。それから、もう一つですね、この6節までのお言葉の中でこの風という言葉がありますよね。3節にも南風、北風、そして4節にも風を警戒している人ということがあります。もちろんこの第一義的には文字通りこのせいせいとまた強く吹いてくる風のことをするというんですけれど、五節を見ますとですね、あなたは妊婦の体内の骨骨のうちと同様、ことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。風の道、私はこの風っていう言葉を思うときに、これもまた何かこう不思議なですね、神様の知恵知識が思いが込められているような気がしておりません。新約聖書でもまた旧約でもそうですけれども、実は聖霊なる神様を風とそのように表現しているところが随所にあるのですね。ヨハネの福音書の3章のところでも、風はどこからどこへ吹いていくのかわからない。そしてその文脈のところで言われていることは、聖霊なる神様も同じと書いてあるんですね。聖霊なる神様は私たちのためにですね、本当に良い風を吹いてくださるし、時には風のない時もありましょう。いずれにしても神様の道、聖霊の道、風の道は私たちにはなかなか分かりにくいことですね。しかしながら静まれば、心を静めるならば、主が私たちに何かを語り、何かを教え、何かを気が付かさせてくださるんですね。これが大事なんでしょう。これが大事なのことだと私はこう思わされます。今週の聖句、今年の最初の礼拝、節礼拝の今週の聖句は、このヨハネの14章の一節の言葉を一緒に心を受け止めたいと思います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。もう何回も何回も聞いてきた言葉ですけれど、神を信じなさい。ここで言う信じっていうのは信頼することです。この方を本当に待ち望んで、この方にですね、何を今日教えられ、何を気がつかさせられ、何をですね、私たちこう導かれるのか、聖霊様の働きを私たちは本当に信頼していくこと、これが大切だと示されております。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。神様の道は本当にお一人お一人に実に複雑に、実にそれぞれにふさわしく用意されているので、置かれた状況や年代やまた立場や、そういう中によってみんなそれぞれですね、神様がご自身の用意された素晴らしい祝福の道を用意しとってくださいます。大事なことは心を騒がさす、神を信じ、またイエス・キリストをですね、本当にしっかりと御言葉をしっかりと信じて信頼して、ここに従っていく、こういう心であると教えられます。一人のですね、クリスチャンの生涯を読みながら本当に励まされました。ジョン・ワナメーカー、今からもう180年ほど前にアメリカのペンシルベニアで生まれた 一人の方ですけれども、小さい頃からですね、本当に神の言葉に教えられ、親やまた、両親やその大人の方々の祈りを受けながら、本当にですね信仰を持って、そしてこのジョン・ワナメーカーはですね、すごいこう歩みをされたんですね。20いくつかでですね事業を立ち上げました。最初は小さなですねこの洋服屋さんを立ち上げて、そしてその後後にですね、彼の商売は仕事はですねどんどんどんどん祝福されていきました。当時では珍しいですね、物の値段を決める、つまり定価を定めるということとか、あるいはいつでもお気に召されませんでしたら返品は受け付けますよという返品を可能とするような、そういうですね商売方法で人々のお客さんの信頼を勝ち得て、このワナメーカーの事業はですね本当にどんどんどんどん祝福されました。当時アメリカのフィラデルフィアで最初の百貨店と言われるその百貨店をオープンしたのもこのワナメーカーでした。そして最初はですね本当に小さなお店から始めましたけれども、彼が晩年に数えてみると、もう事業従業員ですね5万人ものですね本当に従業員を持つところの素晴らしいこう百貨店のオーナー、百貨店王と呼ばれるぐらい、あだ名がつけられるぐらいの素晴らしいこう事業家をなさったんですね。しかし彼はですね、そのような素晴らしい事業が成功したという陰にあって、その心の歩み、信仰の歩みを見ますと、本当にですね、素晴らしいものがあります。小さい時から教会で成長し、そして教会で、奉仕をし、本当にいつも礼拝を守り、御言葉を学び、そしてイエス様を愛する、そのようなこう事業でありましたけれども、晩年になってジョン・ワナメーカーは自ら奉仕してます、その教会学校でこのようなお話をしたというものです。私はこの75年間日曜学校で生活してきました。日曜学校のおかげでたくさんの人たちからお褒めの言葉を授け、受け、また認められもしました。しかし自分の人生を振り返ると、教会学校から受けたことに比べるとまだ半分もお返しができていません。日曜学校は、教会学校は私の生涯の学校、一生涯の学校で、聖書は私の人生の教科書でした。私は日々聖書の御言葉の糧を食べ、聖書とともに私の人生の一日を始めました。聖書を読んで、聖書を学び、聖書を教えるとき、私の人生は最も幸せで楽しかったのです。今朝私は食事の前に例の糧として伝道者の書を読みました。11章の9節の言葉だそうです。神様は皆さんの一人一人を守っておられます。これはジョン・ワナメーカーがその日曜日の朝、教官学校で子どもたちに語った言葉なんですね。神様は皆さんの一人一人を守っておられます。皆さんが人生で成功したいのであれば、聖書を読む習慣を大切にすることを心からお願いします。そう教会学校の礼拝でジョン・ワナメーカーはもう75年もですね、教会学校の奉仕をしたり生活をし、そして85歳になっているワナメーカーはそのようにお話をしたというんです。そしてその後、ワナメーカーが臨終の直前に残した最後の言葉はこういう言葉でした。神様にあって考えること、神様にあって努力すること、神様にあって汗を流すこと、神様を信頼することが私の人生の標語であり、私の人生の全てです。ジョン・ワナメーカーは4つの T、 アルファベットの T をですね、ですね、1つは Think、 考えなさい。何事も行う前に知恵をくださる神様のうちにまず深く黙想し考えること。2番目の T は Try、実行に移しなさい。思ってるだけではなくてやってみましょう。正しいという確信があればためらわずに小さなことでもやってみること。Try。 3番目の T はトイレ、汗を流し努力せよ。労苦の汗が実を結ぶこと、幸せに 喜びに必ずつながっていきますから、汗を流すこと、まあ私たちの身近な言葉は頑張りなさいってことですけれど、まあ人間的な頑張りではありませんね。神からの力をいただいて自分なりのベストを尽くすということです。人事を尽くすということですね。そして4番目の T は Trusting God、 神様に頼る。トラストっていうのは信頼する、信用する。このお方こそ私の人生を素晴らしいものに必ずしてくださると、そのように信じ、期待して、信頼してやっていくということだ。私たちの力は足りないものですけれど、限りがありますけれども、神様に信頼すればできないことはありません。今日の週報にも祈りの課題で、いよいよ受験のシーズン、もう試験が目の前に迫ってきました。私ももう随分前にそういう受験シーズンを持ちましたけれど、私はその時まだクリスチャンじゃなくて、ある受験雑誌の中に書いてあった言葉が私の本当に心の支えでした。それは人事を尽くして天命を待てっていう、なんか中国の言葉でしょうかね。とにかく自分のベストを尽くすこと、人事を尽くす。いや本当だ、とにかく人は人、周りのみんなはみんなも頑張ってるんだけど、私は私なりに自分のベストは尽くせ、そして天命を待ちなさい。神様からの最善のご褒美を待ちましょう。そしてその後にも、天命を待って人事を尽くせっていう言葉もあって、それもね、あの言葉で本当になんかこう勇気が与えられました。私たちはそれぞれの年代にもいろいろ頑張らなきゃならないことたくさんありますよね。神様に信頼すること、 Trust in God、 神様に本当に信頼してお祈りしながら、そして自分の持てるものを精一杯、後で悔いが残らないように、あの時もっとあれやってくればよかったとか、そんなことじゃなくて、本当に悔いの残らないような、そういう気持ちで、それぞれの道に歩みたいと思います。ジョン・ワナメーカーは本当に遺言の中でこの4つの T、 考えなさい、実行に移しなさい、汗を流し努力しなさい、そして何よりも神様に信頼していくことが大事ですと私たちにも教えてくれました。元旦礼拝で、出席してくださった方々に一つの お題をですね出したんですけれど、毎年、年の暮れには今年の1年はこういうことですかとか言って、なんかどっかの偉いお坊さんが大きな字を書いたりもしてますけれど、私たちにとってこの新しい2019年、どんな気持ちでいきたいと思いますか。私は先ほども言いましたように、本当にこの新しい年ですね、神様どんな困難試練があるか分かりませんけど、でも本当に素晴らしい祝福をいただくことを覚えながら、神様をいつも褒めたたえる、そんな歩みでいきたいと、賛美の3、そういえばついこの間もあるいらっしゃった方のね、クリスチャンホームのお嬢さんでしょうか、サンビちゃん、いい名前がついてましたね。神様を賛美する、それもヒントでしたけれども、本当にあの賛っていうのが私の今年の1年と、そんなふうに思って、元旦礼拝の週報のところに賛と一応書いたんですけどもし皆さんもですね、もし君への示されるところがありましたら、ぜひ今年の1年自分の目標みたいなものをね、今日の朝の一つの私たちの応答として、死の前の応答として書いてみていただければと思っております。はい、お祈りをじゃあさせていただきます。恵み深い天のお父様、本当にあなたはこの年も祝福して用意してくださっておりますから、ありがとうございます。大事なことは本当にあなたの前に静まって待ち望んで、あなたに信頼していくことです。どうぞ私たちにそのような信仰をどうぞさらに祝福させてください。お一人お一人をどうぞ祝福してください。イエス様の御名を通して心からお祈りいたします。